須田藤弘のベース&ミュージックラボ。京都、大阪、滋賀など関西を中心に活動しているベーシスト、隣の人間国宝認定のベース教師主催須田藤弘がベース歴29年の経験から、ベースがかっこいいジャズ&ソウルファンク系音楽をご紹介します。加えてゲスト登場会では、関西で活躍しているミュージシャン、音楽関係者の皆さんもゲストに迎えて楽しくトークを繰り広げます。ベースがクールな音楽を楽しむ30分、ぜひお楽しみください。この番組は腕時計販売買取の米田屋の協力でお送りいたします。皆さんこんばんは、ベーシストの津田藤弘でございます。本日は第14回目としまして、関西で活動しているベーシスト、ベース講師、いわゆる同業の方でございますね、佐野俊介さんに、お聞きいただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。
呼んでくれてありがとうございます。
はい、ここに来て、関西の、ね、同業の方に来ていただけるというのは非常にありがたい話でございましてですね、いかがでございましたか。ラジオ出演とかございますか。
ないんですけど、はい、割と、演奏家っていうのもそうですけど、人前で喋る、ね、習慣っていうのがあるんで、はい、ちょっと演奏がないですけどね。後で触れますけど、
はい、
喋るだけみたいなことをよくやってますんで。
あ、なるほど。
楽しみにしてきました。
はい、ありがとうございます。わざわざ、来ていただいてありがとうございます。佐野俊介さん、このね、なぜお呼びしかったということでですね、佐野さんもですね、このネット配信番組サロンデベースというね、ネット配信番組を月1回行っているという形で、またこれまたね、エレキベース専門のサロン番組みたいな。
そうなんです
ね。やってますね。
もともと店で、はい、僕は店やってるんですけど、店でなんかコロナの時でもできないかっつって、その音楽家が音楽家と喋ってっていうのをやったんですね。ベースじゃないのから始まったんですよ。
ああ、そうなんですね。
半年ぐらいしてペースつかめてきたんで、
はい、
ちょっと自分がもう一人ベースの人を呼んで、ベースのための機材とか、
はい、
あとさ、プロでもプロじゃなくても、なんかこういろんな楽器人生が最近許されるようになってきたから、みんなが楽しく、初心者からプロ寸前の人まで、なんか過ごせないかなと思ってね、やってますね。
あ、そうなんですね。
ネット配信だけど現地も大丈夫ですよ。
ああ、
一応
現地のね、生でも、僕一回来ましたけども、
いらしていただきましたね。
なかなかその現地の熱っていうのもなかなか楽しいもんでございましてですね、
吹田のあんな商店街でね、
はいですね、あっておりますですね。はい、でその佐野さんですけども、
はい、
そして他にもですね、そのネット配信番組、そしてそのね、さっき言ってらっしゃいました、JR 吹田のね、ミュージックバー、ケセラの店長、かつあとその吹田駅周辺の音楽イベントの実行委員長やったりとか、いろいろ多岐にわたる
やらせていただけてるんですよ。店が今4年ぐらいになりまして、
はい、
お店のそのオーナーとかのつながりもあって、街づくりのイベントとかよくやってるんですね、毎月。
なるほど、はい、
それの派生で半年に1回ジャズフェスをやらせていただけることになって、この間終わったんですけど、
はい、
7回
第7回、はい、
一応次回も今のところ、大赤字じゃないので、はい、大黒字でもないけど大赤字でもないので、またやろうと。
いや、半年のペースでジャズフェスなかなか大変ですね。
正直最初1年に1回やるつもりだったんですけど、はい、なんか半年に1回ぐらいやんないと、
はい、
変な意味じゃなく先が見えない世の中なんで、
はい、
街がどう変わるかとか店潰れるかとか分かんないから、やれるだけやろうっつったら半年に1回になっちゃった
ですね。そうですね、
慣れてきましたけどちょっとぎっそりしますね
終わったらもっと調整が入るっていうやつですね。
余談としては、でも7回やると出る人も街の人も慣れてくるんで、はい、あれねっつってポスター貼らせてくれるんですよ。
ああ、なるほど。
最初はやっぱ新参者だし、
はい、
音も出るから商店街全部挨拶行ったんですよ。
ああ、なるほど。
そしたらね、結納屋のおじさんとかにね、冷たくあしらわれたりですね。
ああ、
でもね、陶器屋のおじさんが2つ返事で貼ってくれたりね、なかなか。
なるほど、なるほど。
地域に根付いて、
あ、そう、
草の根活動ですね。
いや、そうですか。
面白いですよ。
と、いやもういろいろその辺の話も聞きたいところでございますけども、いろんな話がねちょっといろいろ聞けるかと思うんですけども、はい、あのここはもうやっぱりベーシスト佐野ね俊介でやっぱり
どうかした感じ
で、はい、まず、ね、佐野さんのプロフィール紹介でございますけども、はい、もうエレキベース奏者ということでね、もともと静岡県富士市出身で、
そうっすね、
はい、
まあ、いわゆる18までいて、
はい、あ、なるほど、はい、
まあ、20歳18で上京して音楽専門学校に入りまして、
はい、
まあ、そこから約20年ぐらいですか、
はい、
演奏を活したり教えたり、雑誌のね財布したりね記事書いたりしたバイトもしてましたね。
そうですね、ジャズベースプレイヤーっていうすごいですね、なかなかマニアックの、
あ、知ってるんだ。
いや、だから僕はそれを買って読んでて熟読してたんですね。まあ、この、まあ、解説しますと、そのジャズベースプレイヤーっていうのは、うん、なんと洋楽ものが大体中心の、うんうん、いわゆるこの前の回もやってましたマーカス・ミラーに始まり、ビクター・ウッデン、ジョン・パティトゥッチ、そのベースヒーロー、そして、ね、新たなベースヒーローとかあったりですね。
そうですね、2010年ぐらいですね。
そうですね、
アドリアン・フェローって人が出たてのぐらいですね。
そうですね、アメリカじゃなくて、そのヨーロッパ系の超すご腕がいっぱいいるわけでございます。
あの頃からフランスのインストがだんだんおかしくなってくるいい感じになったんですよね。
ですね、その辺の、ね、新しい風をちゃんと巻き起こしてきた、なかなかすごい雑誌でございましたけどですね、
期間でした ね、
そうですね、
半年かな、うん、はい、1冊ぐらいで、
はい、でその辺の、取り上げて、それの財布とかをいろいろやってたりとか、
そうなんですね、まあ、友達がバイトみたいにして振ってくれたんですけど、
はい、
財布とか僕は文章本当は書きたかったんで、
はい、
文章を書かせてくれって言ったんだけど、文章安いからっつって財布を回していただけて、
はい、
まあ、それでも数年やりましたね、
はい、よくあれの超絶ベースの譜面を書きましたねという形で、ね、
最初に書いたのが、はい、まあ、ちょっと言ってわかるかわかんないけど、エイブラハム・ラボリエルっていう人がやってる、
はい、
コンファーメーションなんですけど、
はい、
サバデバサバデバとかってないですよね、エイブラハムだから、
はい、
バチクテテバテバテクテテテテテテテテテみたいなやつを財布したんですよ、これ。
あ、
タブ譜も書いたんですから、3日かかりました。
はい、実音なのかそうじゃないのかよくわからない音がいっぱいあるじゃないですか。
で、それを、はい、編集部に出すじゃないですか、
はい、
クラシックとかやってるような耳のいい人たちがパソコンの前に40人ぐらいいるんですけど、はい、ここ間違ってませんって言って赤ペン入って帰ってくるんですよ。マジわかるのこれと思って。ただ面白いのが、財布ってページ制だから、
はいはい、
例えばあの後にルート弾きしか入ってないような2ページの曲やってもやら一緒なんですね。だからそういう曲に当たった友人が今月はラッキーって言って
ラッキーですね。いや、もうなかなかあれはね、いや、そうなんですね、そのね、本当財布
のジャコとかはやっぱでも勉強になりましたね。未発表音源のジャコの財布とかしたんですけど、
あ、そうなんですね、
まあ、タブ譜、僕はタブ譜否定派ですけど、
はい、
楽器の演習にはちょっと邪魔かなと思うんですけど、一応それでポジション正しくしたら、
はい、
練習する人が役立つかなと思って。
いや、まあ、でもポジションをここね、例えばベースの話言えば、うん、まあ、ジャコなんかそのね、まあ、最初のチキンに白、うん、4弦の6フレットでから弾くのか、うん、ね、3弦の1フレットから弾くので全然またねニュアンスって変わりますけど、そうそう、ね、
ジャコの音質的には4弦6フレットでいいんじゃないかなと俺は思うんですけどね。
でもビデオではなんかどっちも使ってるじゃないですか、結局。
そうなんですよね。
これは
だ、気分、
うん、気分ですからね、あれ。
そうだ、気分とその環境によるんだろうね、
はい、というわけでですね、もうなんかちょっと曲紹介になりますけどもですね、もうおすすめの曲っていう形で、
はい、
佐野俊介さんのね、おすすめの曲、こちらミシェル・カミロのトンボインセンセブスっていう形で、これまたあれですね、このラテンの名曲を、
はい、簡単に言うと、
はい、
僕がジャズや始めた頃ってエレベでジャズをいいか悪いかの狭間の時代だったんですよ。
なるほど。
で、はい、思ったように弾いてたら弾きすぎってよく言われてたんですけど、
はい、
今思うとニュアンスに気をつけてれば、このアンソニー・ジャクソンって人が弾いてる、これが僕衝撃で、
いや、
これ聞いて、あ、エレベでジャズとかインストやっていこうって決めた曲なんですよ。
あ、なるほど。あ、これはなかなか
ちょっと変だねって思ったんですよ。
はい、じゃあちょっと流して、ちょっと次のね、流してる間にもちょっとトークしたいなと思いますので、じゃあ、では行きましょう、ミシェル・カミロ、トンボ・イン・スリセブス、どうぞ。 でもあのフォデラの音なんですかねこれね。
そうですね、だからこれが、もうこのアルバムがって言った方がいいですね、これ聞いて当時僕も、オービートジャズとかインストとか16やってこうって、それまではもっと歌うものじゃなきゃいけないのかなと思ったんですけど、これでいいんだと思って、
じゃあもうかっこいい感じで、
これ聞いた後はもう堂々とチックコリアとかブレッカーをコピーするようになりました。正しいルートですね、
もうなんかもう練習してるメニューがすごいなと思って感心して、
お互い様でしょ。
いや僕そんなに早く弾けないですけど、
そんなそうなんです。
いやまあここが難しいんですよこれが。
もうね今聴いても冷や汗が聴いてるだけでちょっと冷や汗出ますね。やっぱいいですよ
このミシェル・カミロのやっぱりね、もうあのこの独特のラテンのね裏拍のノリがなんかね、
ま
あ、ね
この2005年、うん、7年ぐらい流行りましたからね、クラシックやってきた腕の手の動くお姉ちゃんのピアニストがみんなやりたがってたり、
楽しいですよね、
まあ、ブルーノート見に行ってたらセカンドなのに調律してたんでワンステでやっぱ調律が来るんだなって思いました。
もう叩きまくる感じですよね、あの人ね。
ドラムの下ろしを入れたんですけど、めちゃくちゃ低かったのでちょっといい匂いがしたってことも覚えてます。
あ、
前の方座ったんですよ、
いい匂いって。下ろしがいい匂い、
いい匂いだった。下ろしをヘルなんです、なんかいい匂い、いい香水つけてました。
あ、そうなの。
椅子の後めちゃくちゃ低い。
あ、そうなの。
このサウンドでしたよ、でも。
あ、そうなの、アンソニー・ジャクソン、このフォデラで、そのマイステージ、だいたい弦変えるん
ですね。らしいですね。本当にレコーディングでもね結構変えてたらしいですよね、
そう
ロディがそれ盗むようになったんで弦を真ん中かけるようになったっていう伝説が。
そうなんだ、また使えるのに、
ね、使えるのになと思ったんでしょうねロディさんはね、
いやー本当
やっぱ今聴いても強烈なサウンドですね。
ですね。あ、これ難しいですよこれね、すごい
やっぱね、まああの楽器的に言うとこっから手ばっか動きゃいいとかハマってりゃいいっていうのでちょっと5年ぐらいやっちゃったんですけど、今思えばもっとニュアンスとかアンサンブル感とかダイナミクスとか本当に聴けば聴くほど今でもすごいレベルですね。
ポジションからね、ロービーなんてダダダダーンって落ちていく感じがね、このやっぱり
多分、すごいですね。この頃にパッド・マルティーノ先生のアルバムでジェームズ・ジナスがエレベで4ビート弾いてるのと、これ聴いてて、このニュアンスで4ビート弾きたいなって、このアルバムに入ってる違う曲のね、4ビートみたいのがあるんですけど、それみたいに弾きたいなと思って未だに考えてますね、それ。
あ、
なるほどね。勢いがすごいですよ。
ですね。
これはすごいですよ。
はい、というわけで、あ、もうこんな時間になってしまったところで、はい、お知らせでございます。
失礼します。
高級腕時計販売買取の米田屋。
大正9年より創業100年余りの歴史を誇ります大阪の米田屋は、もともとが質屋として出発しました。その後4代目の私米田清隆が腕時計が大好きで、それが高じまして、今ではロレックスやパテック等のアンティークや高級時計をメインにお取り扱いしております。私自身腕時計が大好きですので、専門店ならではの高額査定と私自身が直接鑑定いたしますので、スピード感の方もメリットとしてお客様にとって期待していただけるものと思っております。このラジオを聞いたとお伝えくだされば、より高額査定の方頑張らせていただきますので、まずはウェブサイトよりご連絡くださいませ。よろしくお願いいたします。
津田藤弘のベース&ミュージックラボ、本日はゲストとしてベーシスト、ベース講師の佐野俊介さんにお聞きしていきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。 先ほどミシェル・カミロ、トンボイン3セブンスやりましたけどもですね、なかなかやっぱりいい曲ですね、
たくさん喋っちゃいますね、
喋ってみます、いろいろ語れることが多いわけでございますが、はい、これね、まあ、オラシオ の、 そのドラムのオラシオ一回見たことあるんですけど、うんうんうん、ドラムのあれですね、左足カウベルの講座行ったことあるんですけど、う
んうん、何してんのそんなの言ったんですか
近所のね、まあ、僕は上等区、まあ、大阪市上等区ですけど、はいはいはい、すぐ近所の公民館に来たんですよ、
オラシオが。
そうそう、ドラムのセミナーで。
確かに上等区の公民館にいそうな格好はしてたけど、オラシオは来たんだ、
ね、ベロベロに寄ってたみたいですけど、本当すごい話だよね。そしてそこでね、ラテンクラーベ の、 カウベルの鳴らし方、86カウベルはこうやるんだよって、ね、こう解説をしても誰もできなかったっていう。
そうですよね。そうですよね。難しすぎてね。
はい。というわけでこんなオラシオの話をしてても仕方がないんですが、はい、ベースの話はしましょうかっていう。はい。ではいろいろね、佐野さんはもうサロンでベース、うん、これはどういった番組やったりするんでしょうかね。
まあ、90分、はい、ベースの話をしよう
で、はい、
まあ、プロ向けの技術は当然言ってって楽器は難しいんだぞって前提で喋るんだけど、楽器いっぱい買っちゃう人とか安いベースをずっと使う人とか、はい、エフェクター凝る人とか、はい、あらゆる楽しみ方をちゃんと分析して、うん、みんなでちょっと共有しようみたいな。
あ、なるほど。
最初の90分の45分は大体だから機材買っちゃったとか、
はい、
津田さんがね持ってきてくださったホデラも2人でゴーとか言いながらレビューして、渡辺淳建物探訪みたいな、ね、感じでやったで、後半は一応レッスンっぽい実技、
はい、
リズムトレーニングとかコードとかを、まあ、一応やっぱり上っ面ですぐできるじゃなくって、うん、その難しいんだけど入り口に手がかかるようなことをしようかなと思ってやってますね。
そう、トレーニングね、佐野さん の、 基礎練トレーニングが非常に参考になるなと、ね、
本当ですか。
いや、これ本当、まあ、
ありがとう。
自分のメニューもありますが、こういう視点もあるんだなっていう、ね、
ちょっと今度俺にも教えてください、は
い、いろいろその辺も情報交換的にできればいいかな。
まあ、そもそもでもベーシストがとか、うん、こっちでいう大阪関西でいうと、うん、ファンクっていう文化に携わってる、うん、人たちがジャズもファンクも置いといてベースとかギターとかそういう人たちがなんかもっとつるめないかなと思って、せっかく僕店持ってるから、
はい、
で情報共有してみんなでなんか過ごせないかなっていうのがきっかけですね。
いや、なかなかね、数少ないそのせっかく価格のそのね、うん、凄腕ベーシストがやってるお店っていう、
いやいや、そんなこと光栄ですけど、
いやいや、すごいじゃないですか、
うんうん、もうそうしたら津田さんがこうやって逆に呼んでくださったりして、もうだからある意味目的は今日は達成してるん
です。あ、そうですか。
そうです、はい、こうやって広げていきたいんですよね。
いいじゃないですか、ね、もうこうやっても
本当嬉しい。
いや、いいと思います。はい、というわけでこうやってコラボレーション的なね、うん、この、まあ、今日は佐野さん自体がね、はい、来ていただいたという形でなっておりまして、今度ね、そして一緒にイベントをやるんですよね。
そうなんですよ、
はい、これはどういったイベントでございましょうかね。
なんかできないかなと思って、はい、まあそのサロンでベースっていうのはあくまで演奏じゃないんで、
はい、
津田さんとやろうと思ったのは、はい、ジャムセッションでありエレキベース研究会であり、
はい、
ベーシストしか来なくてもいいし他の楽器の人が来たら、ジャムセッションやろう、
あ、そうね、
っていうなんか、まあ、非常に柔軟性のあるジャムセッションイベント、これ津田さんがつけてくれたエレクトリックベースとスタンダードの集い。
そうなんですね、これいろいろ悩んだんですけどもですね、
そう、素晴らしいですよ、日曜8時半みたいなタイトルで最高ですね。
そうなんですね、だからこれなかなか悩んだんですけども、そのやっぱりでも、ね、まあまあでもファンクに特化したイベントじゃなくて、でやっぱり
そう
ね、じゃあお互いやっぱりほらジャズスタンダードもやっぱりねやってるし、ね、
やっぱちゃんとね、僕の友人たちが歌物のジャズやれとか、はい、コントラバスの人がもっと1音にかけろとかよう言ってましたけど、
はい、
まあ無視した20代でしたけど、30代ぐらいからあれこれ必要なんじゃないって思ったら、
はい、
やっぱりね意味があったんですね。そういうことも含めて、
はい、
なんかちゃんとアンサンブルするエレキベーシスト、
はい、
スタンダードの研究っていうのはできないかなと思って。
なるほど、
ね、ファンクってくくっちゃうとね、
うん、
だからジャズ、ファンク、フュージョン全部
そうですね、
演奏っていうアンサンブルをうまくしようみたいな、
まあそこありますよね、
あるある、
うん、だからちょっとそれでちょっとネーミングこれにしたんですけども、
いいですよ、
っていう
形で、すごいいいですよこれ、
うん、
すごい最高のセンスですよ、
ありがとうございます。これカメラも回ってるのかな、それでな
って、まあ、とりあえず出した、
はい、というわけで
これ毎月ね、
はい、
やろうと思ってます。
これやりたいですね、これちゃんと やりましょうという形で、
スケジュール年内、はい、確認して帰りますからね、
はい、というわけでやりますが、はい、これまだまずね、まず第1回目としてはこれいつにありましょうかという、
10月30日ですね、
はい、
7時から9時半って書いてありますけど、まあ乗り次第で後ろは伸びるかもしれない、
乗り次第ですね、
オープン18時半の19時スタートで、
はい、
はい、
まあ、アフターはもうバータイムという形で、まあ、
ちょ
っとまあね、もうやってる間もバータイムみたいなもんなんな感じで、
まあ、まあ僕がワンオペで店長みたいにしつつ仕切りはするんで、はい、津田さんがフロントに立ってくれたらいいかなとか、
はい、
ね、エルキベースディオの練習とかっていうのも意外と、
これがいい練習なんですよね、
サックスとベースとかでめちゃくちゃ練習になりますから、
ありますね、
まあ、そこら辺の僕シビアなそういうのを結構教えていただけたんで、
はい、
そういうのも伝えていけたらなと思いますね。
いいですね、これね、ベースとベースでねちゃんとアンサンブル構築するってなかなかね
難しいんですよ、
これなかなかいいですよね、
ベースとピアノでもベースとギターでもいいんですけど、
はい、
デュオってやっぱ ね、 デュオねすごく練習なんですよね、
ですね、本当メロディーを練習する機会もなるしね、
僕ね、
はい、
ビート感とかボトム感が薄いタイプのベーシストなんですけど、
はい、
メロディー弾くのだけすげえ褒められるんですよ、いつも。
すごい、
それのノウハウをちょっとそれも伝えていきたくて、
なるほど、
ね、あるんですよね、
ありますね、やっぱだいたいまだジャムセッションになったらなんかね、うん、メロディー弾く機会はないので、ね、まあ、よっぽどのことがない限り、ね、
ないです、
ね、案外そこを結構ね、
だから
アドリブソロにも通じる部分が
多々
ある
という、やっぱりそのメロディーっていうのが弾けるようになるとソロっていうのの立ち位置が明確になるんで、リズミックに弾くのと浮遊感を持って弾くのとっていうベーシストがねつかみにくいんですよね、みんなコード弾いてくれなかったですから、
あ、
ね、ね、そこを最短距離で、最短距離ってのは厳しいってことなんだけど、
これまたね、長ね、いろいろ、うん、これまた深い内容がね多々あるんですけども、
楽器は簡単じゃないっていうところから始めなきゃならないですね、
ですね、
やめちゃいけないんだけどね、
でもこのね、とにかくベースに関して言うと、うん、やっぱりそのまあね、なんとなくのバッキングができるとこからの、そこからの向こうがやっぱり難しくないですか、そう
バッキングにしたって、
うん、まあまあまあ ね、 ね、まあ、リズムのことは結構ね、まあ、これも深いんですけど、ね、
ビートもそうだけど譜読みとか、
うん、
パッと歌物やった時に、うん、書いてねえけどここ繰り返すんじゃねえとか、
うん、
なんかエンディング書いてねえけどこの人こうやって欲しそうじゃないっていう、うん、読む能力とか経験、
そうですね、
だいつか俺ジャムセッションを決闘、表みたいにチャート化してあげようと思って、
あ、なるほど、
Q は出たイエスノーみたいにこう分岐していく、
はい、
あ、どっちかというと津田さんが得意そうなチャート作ってみようかな、
まあ、チャートね、ありますよね、さまざまなこの選択肢ね、
そう、そう
ありますよね、
最後なんか藤原家の家系図みたいになっちゃってもいいから、
うん、ね、まあ言うなればあれかもしれないですけどね、選択肢があって、まあある意味うん、昔のね、たけしの封印みたいにバーンで選択肢こっち行ったら沼にバーンと落ちる、
まあ、とジャムセッションでもそうですよね、死にはしないけど沼に落ちて
る沼に落ちる場合も、まあ、ただ経験しましたけど、
演奏とかジャムはね基本的に命に別状はないっていうのがね、
そうそうそう、
いいとこで、まあ、死にそうな顔してるやつは何人かありますけどね、
あ、そうですね、だていうか、よく考えたたけしの封印状も、まあ、死にはしなかったんですよね、
泥に落ちるだけ、キラーカーに追いつい
た昭和の話して、あ、同い年ですからね、
はい、いけませんね、この話長くなるんで、今日やめましょう
ですそんな、またまたなんかそんな話題になりましたけども、はい、あ、でもそこをさすがね、経験でいろいろね、やってらっしゃるっていうやつで、
基本的にはみんなでやっぱ音楽文化って広めていかなきゃなんないと思うんですよ、お客さん増やそうとかもそうだけど、
はい、
なんか Facebook で一発告知してお客100人集めましたとかって時代じゃないから、やる人も見る人もやっぱ我々現場が一人でも増やそうっつって地道な活動していくのがもう令和は大事ですよ、
あ、なかなか深いですねこれは、いや、でも現にでもベースの弾く人っていうのはもっとあっていいかなと思ってて、
そう、 そうそう90年代をもう一度ベースマガジンが復刊するぐらい
あってもいいかなと思いますけども、
そうですよ、は
い、というようなね、いろいろなやつでなっております。まあ まあ、このイベントがまあ告知的にはこうなんかな
っていう、ね、そうですね、とりあえずこれにいろんな人来てくれてら嬉しいし、うん、それこそサロンドベースに俺津田さんゲストで、はい、お呼びしようっても決めてるんで、
あ、またまた、はい、よろしくお願
いします。これも予定今日決めて帰りますね。
あ、よろしくお願いしますそうですね、あのね、あのサロンドベースの一緒の堂野さんもね、うんうん、なかなかいろいろ面白い方でございます。
あの人も草の根でね広めようって人だから、はい、みんなでそうやって、
そうですね、
みんなで活動していくのが大事だと思うんですよ、
そう、もうちょっとねベースの会ね、関西のベース会をやっぱり、
ベース会から音楽会を元気にしてやろうと思って、
元気にして、もうかなりね、もうほんとベースからやってます
ベースからやってベースができるから
はい、いやその辺いいかなと思いますけども、あの今後の目標としてはやっぱりそういうところをやっぱり増やしてい
く、そうですね、まずあの店が元気に営業していけること
別にそこも大事ですね、
なんか、はい、うん、別に嫌味なメルセデスとかで移動しようとは思いませんけど、
はい、
あのそれでやっぱみんなにそういう場所を提供して、店ってのはそういう場所ですから交流してもらって、はい、みんなが広がっていくっていうのを、そのためには店にやっぱ力なきゃいけないからね、イベントにしても、
そうですね、
まあでも今日みたいな活動を津田さんみたいに呼んでくださった方がいたら、こうやっていろいろやっていくっていうのが目標ですよ。
素晴らしい、
なかなか、ね、よろしくお願いします。
こちらこそよろしく、
コキ使ってください俺
はよろしくお願いしますというわけな感じで、そろそろもう終わりに近づいてきた感じなんでございますけども、ね、ラジオいかがでございましたでしょうか、
ね、やっぱりですね、はい、あと30分ぐらいやりたいですね。
いや、まだまだね、喋りたいところでございますね、本当
楽しかった、嬉しいです、呼んでくれて、
はい、うん、もうこれでまたね、あのここからまたね、いろんなあの人脈がつながっていけたらいいかなという形でなっておりますね、
はい、はい、また4年ぐらいに呼んでください。
ああ、まだまだ、ていうかもうあの一人で喋るときとかもしなったら来ていただければ、
もうベースケジュール投げてくれれば、
はい、やってみたらいいかなと思いますけども、はい、という形でそろそろあのエンディングな感じになっていっておりますけども、はい、佐野さん、今回は貴重なお話とお時間いただきどうもありがとうございました。
本当にありがとうございました。
いや、本当あのベースという形でまた膨らましていきたいかなと思っております、うん、そしてあの皆さん、次回は、11月4日第1金曜日の、21時半この時間帯にお届けいたします。どうぞお楽しみ。この番組は高級腕時計販売買取の米田屋の協力でお送りいたしました。では最後は我、私、津田が入っております、うん、ツイッター東方部の楽曲、うん、UNO 円は彼女なのかでお別れしましょう。ではさよなら、バイバイ
バイバイ。